大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は女子バレーボール元全日本代表でいらっしゃいます益子直美さんに登場していただいています。今日もよろしくお願いし
よろ
まし
くお願いします。
さあ、昨日はバレーボールを始めたきっかけ、そしてバレーボールへの思い、こんな感じだったっていうことをですね、もう本当に素直に正直にお話を昨日はしていただきましたけれども、藤沢で益子さんに会えるタイミングがあるということなんですけれども。
そうなんですね。
藤沢市で講演会をやることになりまして、10月の26日土曜日なんですが、市役所の方でやらせていただくんですけど、いや、ちょっと今からドキドキしてます。
楽しみです
ね。
これはどういった内容になるんでしょうか？
ですね、マスコナオミカップ監督が怒っちゃいけないというルールがあるんですけど、その大会を始めた意味とか、どういうことを目指してるかとか、そんな話を細かくさせてもらいたいなと思っております。
題名が誰もがチャレンジできる社会を目指して、指導者が怒らないバレーボール大会の意味ということでこう掲げられていますけれども。
もちろん小学生の指導者の方たちに聞いてもらいたい内容なんですけど、でもやっぱりスポーツと社会とかってつながるところが多いので、企業でも上司の方と部下の方の関係とか、やっぱり学校とか、何かちょっととても気づきじゃないですけど、参考になったっていうふうに思ってもらえるような講演をしたいなと思ってまして、今頑張って資料作りをしているところです。
そうですか。もう実際にそうやってこう活動されて、小学生の子たちも一緒にね、こう大会をやったりとか、もう生の声を聞いている益子さんからのお話なので、やっぱり今お話にあったように、指導者の方、保護者の方、大人にもやっぱり聞いていただきたいなっていう、きっとね、内容になるかなと思いますし、笑顔あふれるスポーツがいいですもんね。
そうですね。やっぱりいやいやね、スポーツやってても何も残らない。例えば、辛抱強さが残ったとかっていうのはあるかもしれないんですけど、やっぱり自ら進んで楽しい方が続きますし、何よりも私自身がね、指示待ちの選手だったんで、自分から今のこの時にはこういうプレーをした方がいいとか、そういう考えができる、判断できるような選手になってもらいたいんですよ。私みたいな、もういつも監督の顔チラチラ見ながらね、指示待ちして怒られないかビクビクしてるような選手じゃなくて、本当に自立したね、子供のうちから自分で考えられる、自主性を感じることができる子どもたちを作りたいなと思って始めたことなので、その私の子ども時代、バレーボール始めた頃、監督に怒られ続けた結果、どんな性格になっちゃったのかとか、どんな選手だったのかっていうのも、本当は思い出したくないんですけど、そういうこともお話しして、参考としてね、全員が全員私みたいな、そういうネガティブな選手になるわけではないんですけど、少なからず私みたいな選手もいますよっていうことをお話し、包み隠さずしたいなと思ってます。でもね、暗くならないようにね、楽しい話題も入れてますので、いやー、スポーツに関わらず、いろんな方に聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。実はね、私、ほんとネガティブな性格だったんで、こうやって講演会があると思うと、もう緊張しちゃって、誰にも言わなかったんですよ。絶対こっそりやってたのが、今は、絶対来てください、来て来てって言える性格になったんですよ。今まで絶対誰にも言わない、もう本当に来てほしくないっていう自信のない人間だったのが、今は本当来て来てって言える性格になったんです。それは実は監督が怒っちゃいけないっていうルールのマスコナオミカップのおかげなんです。
じゃあ、
本当に。
息子さんにもいい影響が。
そうなんです。こうやって大会を監督が怒っちゃいけないというルールをつけて、それがこの時代パワハラの事件とか部活の事件とかのニュースがすごく大きく取り上げられて、で、なんでマスコ・ナオミ・カップ監督が怒っちゃいけないという特別ルールのね、大会をね、6年も前からやってるんですが、すごい先見の明がありましたねっていうことで、取材されたり、スポーツ庁の鈴木大地長官とかにね、褒められたりしてて、一人歩きしちゃったわけですよ、大会が話題になって。でも、そこでなんで始めたんですかっていうところも聞かれたり、あと、この先どうなっていくんですかっていうところから、私もすっごく考えるようになって、 じゃあ怒らない代わりにどんな指導方法がいいのかとか、どんな声かけがいいのか、子どもたちどんな指導方法だったら伸びるのかとか勉強するきっかけをもらったんです。でもちろん褒められたことがないから自分ではもう経験することできないんですけど、でもいろいろ勉強していて、でどんなことを勉強したかというと、まずペップトークっていうアメリカのスポーツシーンで用いられてる、監督が試合前の選手たちにやる気を起こさせるショートスピーチ、やる気を起こさせる言葉かけをペップトークって言って、よくアメフトとかそういうシーンでも使われてて、映画とかでもあるんですけど、例えばお前らミスすんなよって言うと、絶対ミスをするシーンを脳に思い浮かべてしまうんですね。でも脳って自分で想像したシーンと実際に目で見たシーンを判断できないんです、脳って。だから絶対ミスしたシーンを思い浮かべるとそういう行動に出ちゃうんですね。なので絶対にそういう言葉かけされるとミスしちゃうんですよ。体がそっち行っちゃうんで。そうじゃなくて、今日は思いっきりチャレンジしようっていう声かけだと、そういうシーンを思い浮かべないじゃないですか。なのでそういうペップトークっていうのがあるので、そういう言葉かけの勉強をしたり、あとは怒りの部分の、怒りって何なのっていう、そこをまず勉強するためにアンガーマネジメントっていう講習があるんですね。でそれの入門編がセミナーできるファシリエーターのライセンスを取って、で怒りの部分をまず勉強して、これもまたねすっごい面白かったです。アンガーマネジメントって聞き慣れない言葉かもしれないんですけど、アメリカでやっぱりもう認知されている技術を教えるセミナーなんですね。怒りをコントロールする技術なんて勉強したことないじゃないですか。これはアメリカで煽り運転とか、そういう犯罪、ロードレイジとかの犯罪者にレクチャーするカリキュラムとしてもともともあるもので、怒りをマネジメントとする技術を教えてくれるっていうものなので、その技術の手法があるんで、はい、それを覚えて、面白かったです。
結構いろいろじゃあ、
うん、そうなんです。ペップトーク、アンガーマネジメント、でそれであとはスポーツメンタルコーチング、これはとにかく私が一番必要としていて、自分から自主的に何をすればいいのか、どういうことをすればここに目標を達成できるのかとか、今まで監督に言われる通りだったんですけど、こう実践を自分からやるために、あ、やっぱスポーツメンタルコーチって必要だな、現役時代の時についてて欲しかったなっていうような、そういうところから学んで卒業しました。10月5日に。
あ、そうなんですね。
はい。すっごく良かったです。やっぱり悩んでる監督さんを支えてあげたい。あとは子供たちのそのスポーツ始めた頃からのその時をやっぱサポートしたい。もうバリバリやってるアスリートもサポートしたいんですけど、ずっと5月から勉強してきて、いろいろセッションしたり、体験させてもらってるうちに、やっぱり小学生レベルのそこのスポーツ始めた当時のその監督さんと子どもたちをサポートできたらいいなっていう気持ちになってきました。なのでペップトーク、アンガーマネジメント、スポーツメンタルコーチング、あと褒め立つっていう褒める達人の検定試験を取って、これも面白かったな。やっぱ褒めるって、それも勉強したことないじゃないですか。でも結果やっぱ褒めるって、自分の心に余裕がないと人を褒められないので、自分のためにもなるところなんで、褒め立つ3級ぜひみんな今まで落ちた人誰もいないっていうね検定試験なんですけど、すごく笑顔になれる検定試験だったので、その4つをちょっとこんなことを勉強しましたっていうので、その手法をご紹介しながら、そういうセミナーで26日の講演でも紹介できればいいなと思ってます。
ちょっと楽しそうですし、こんだけトップで走ってこられた選手が、はい、今は今度この地域の子どもたちとか、その指導者の目線、指導者に対して必要なもの、でもそれは全部益子さんが必要だと思ったもの、といったところで、ね、素敵な広がりがまたまたできそうですね。
そうなんですよ、本当に自分がまさかこんな勉強すると思ってなくて、でも学びって、本当に素晴らしい、
ね、
本当に楽しい。今まで勉強してきてなかったんで、例えば高校でバレーボールで高校行っちゃってるんで、宿題できなくて練習遅れていくじゃないですか。そうすると監督から、そんな宿題は姉ちゃんにやってもらえとかでそういう風に言われてたんですよ、まあ、時代的に。だから勉強なんかしなくていいから練習出ろみたいな、 それ違ったよなってね今思うんですけど、やっぱ勉強って楽しい、
うん、
自分のその知識がどんどん増えて、知らないって罪だなっていうか、すごくそれを今痛感してます。
そのパワーを、ね、はい、皆さんにこの講演会でも披露して伝えていただきたいと思います、
はい、
さあ、マスコさん、このコーナー大好き藤沢というコーナーになりまして、
はい、
マスコさん、この藤沢に来られて、うん、この関わるようになって今どれぐらい経ってますか、はい、
主人が藤沢出身なので、うん、結婚して13年、2011年から湘南ライフなんで、はい、もうだいぶ、ね、はい、10年近く
経ちましたね。
はい、経ちました。
そんな益子さんから見て、はい、この藤沢ってこういうところがいいなとか、うん、あと好きなスポットとか、
うん、
お店とか、
はい、
いろいろあると思うんですけれども、はい、大好きな藤沢の部分教えてください、は
い、いや、もう空気が好きです。もうね、東京行くと息が詰まっちゃうようになっちゃいました
そうです、
本当にやっぱね、大船ぐらい帰ってくると安心する感じです、うん、やっぱね、東京に行くと早く帰りたいって思っちゃうんですよ。なんかね、こもってる東京は。
まだすっかりこっちの人ですね。
そうだと思います。やっぱ海からのファーっていう風で、すごい持ってってくれる。いろんな気持ちも、どんよりした空気も、常に新しい空気が入ってきてるから、あ、もうそれが本当に素晴らしいですね。ちょっと食べ物も美味しいし、野菜も美味しいし、あの藤沢のワイワイ市に行くのが本当に楽しみでお花もいつもいっぱい買うし、あのワイワイ市で買う猫草が最高、うちの麦たんが大好き
猫ちゃん
がね、はい、猫が。
そうですか、
はい、
じゃあもう本当にこの辺でもしっかりと生活をされてね、うん、いらっしゃるということがすごくわかるんですけれども、はい、さあ今その子どもたちに対して、うん、そしてまあ講演会もそうですけれどもね、いろんなところでやっぱりこうやって出てっていただいて、はい、皆さんに広めてって、
はい、
これからもね、いただきたいなと思っておりますので、はい、藤沢も一緒にね、盛り上げていただければと思います、はい、さあ2日間にわたってお話を伺ってきました益子さんから、はい、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただいてもよろしいですか。
はい、本当に藤沢大好きで、よく駅前とかちょろちょろしておりますので、うん、大きいので目立つと思いますがお声かけいただければと思います。本当に子どもたちの未来を大事に、スポーツを通して何か協力できたらいいなと思っています。小学生のバレエ大会始めましたけど、それが定着したら次は中学生のために何かやっていきたいなって今考えております。何か手伝ってほしいなっていうことがあれば、気軽にレディオ湘南までお問い合わせいただければと思います。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうこうやってもう自らいろんなね、ところでこうやって講演会も含めて子どもたちとも直接接して、で次はこういうこと、次はこういうことということで、どんどん前に進んでいる姿も私もちょっとですね、頼もしく今週はですね、感じることができました。さあ、今週はレディオ湘南でもおなじみであり、そして皆さんにとってはね、やっぱりバレーボールという大舞台で活躍をされた選手という印象がきっと多いかもしれません。女子バレーボール元全日本代表の益子直美さんに今週は登場していただきました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。